こんにちは。関西学院大学総合政策学部メディア情報学科山中ゼミの岡田亜美です。この卒業政策番組では、ペットの病気と向き合う看取るまでについてテーマに制作しました。テーマにした背景としては、私の祖母が動物好きで、私が生まれてこの方、そばにはいつも犬や猫がいたというのがあるからです。まずはうちの犬の映像をご覧ください。雑種犬、9歳、メスのベックです。ベックは動物病院で子犬を引き取ってくれる人を探している人がいると聞いて、そこから譲っていただきました。健康で元気いっぱいに暮らしていたのですが、今年の春頃に糖尿病にかかりました。糖尿病予備軍程度だったのですが、そこからどんどん進行していき、今はインスリンで治療をしています。完治することはなく、一生付き合っていくことになります。今年の6月の一番ひどい時には、すごく体重減少しました。しかし、インスリンの治療を始めてからは元気になり、体重も戻りました。具体的に家では、朝と夜2回ご飯を食べた後、朝7時と夜19時の決まった時間にインスリンの注射をします。インスリン注射も最初は抵抗がありましたが、最近は慣れてきて簡単に行うことができるようになりました。また、ご飯も糖質コントロールのものを1日2回決まった量を食べています。そして、動物病院にも2、3ヶ月に1回定期的に見てもらって、血糖値を測るなどしています。以上、ご覧いただきありがとうございました。このように、私は病気にかかってしまったペットと暮らしています。そして、病気になったペットと暮らす上で、家族とペットの病気に向き合うことについて考えました。そこで、今まで祖母からの影響で多くの犬や猫と暮らしてきた母にインタビューを行いました。それでは、インタビューをお聞きください。どうぞ。では、インタビューを始めていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず最初に、今までにどのような犬や猫を飼われていましたか？
全部合わせると、雑種の犬が6匹、ゴールデンレトリバーが1匹、雑種の猫が5匹です。ほとんどの犬や猫はもう亡くなっています。今は雑種の犬9歳のメスが1匹と、猫8歳のメスが2匹です。
犬や猫を飼うに至るまでの背景にはどんなことがありましたか？
はい、ほとんどが家の周りにいた野良犬や野良猫ですね。その子が妊娠していて、子供たちも飼うことになったり、子犬が生まれたから、子供が生まれたうちから譲ってもらったりとかですね。犬と猫を飼育する環境がすでに家に整っているので、子犬生まれたけどちょっと引き取ってくれないかなっていうのもちょくちょく言われます。
では、犬や猫と暮らしてどんな思い出がありますか？
思い出はたくさんありますね。あの子はこれが好きで、あれが嫌いだったなとか、雷が鳴った時によく吠えていたなとか、そんなことが思い出してきますね。ずっと吠えているとかは悪い思い出かもしれませんが、過ぎた今となっては楽しい思い出ですかね。あとは散歩でよくあそこに行ったなとか。
なるほど。そのような楽しい思い出がたくさんあると思うのですが、犬や猫を迎えて一緒に過ごす上で大切にしていることは何ですか？
一緒に絶対に幸せに暮らすということを心がけています。 やっぱりうちに来たからには楽しく幸せに暮らしてほしいです。必ず幸せになってほしい、そういう覚悟を持っていますね。美味しいものを食べて一緒に遊んでたくさん幸せな気持ちになってほしいです。
では一緒に過ごす上で気をつけていることは何ですか？
そうですね、普段気をつけていることとしては、美味しいものをたくさん食べてほしいとは思っているけど、ご飯の量とかには気をつけていますね。
わかりました。私も楽しく幸せに暮らしてもらうのが一番だと考えています。美味しいものもたくさんあげたいけど、それだけだと病気になってしまったりもしますよね。
そうですよね。犬や猫は自分でこれ食べると太ってしまうとかは考えられないから、人間がコントロールして健康管理しないといけませんよね。あげたくても我慢することも時には大切ですね。
我慢するポイントは我慢して、甘えさせるばかりではいけないということですね。今の話のように犬や猫を飼うっていうのは楽しいことだけではないと思うんですけど、例えば高齢になってきたら介護の可能性が出てくるとかありますよね。
その点に関しては覚悟の上だし、負担には感じていません。人間と同じように犬や猫も年を取るのは当たり前のことなので。でも飼い主側の生活もあるから、例えば仕事とかがあって付きっきりでずっと見るっていうにはいかないので、どこまで面倒を見るのかを決めておくのはありだと思いますね。
わかりました。あと例えばペットと暮らす上で飼い犬や猫が離れて逃げてしまったり、散歩の途中に他の人を噛んでしまったりとか、そういう可能性もあると思うんですが。
それは飼い主次第で防げることなので、しっかり注意しています。犬や猫の生活も様々だから、そこも考えて注意しています。
性格に合わせて考えるとはどのようなことですか？
犬も猫も警戒心が強くて、怖がりな子ほど噛んだりするし、逆にフレンドリーな子だったら、他の人が散歩中に話しかけてきても触ってもらったりできるし、もちろんフレンドリーな子でもなんか嫌なことがあったら噛むこともある可能性もあるので、しっかり注意はしています。離れた場合も見つけられたり帰ってこられたらいいのですけど、その子次第なところはあるので。
なるほど。どちらにしてもしっかり注意をすることが大切になりますね。では今までペットを飼ってきて病気になった動物について教えてください。
6年前に8歳で癌で亡くなったゴールデンレトリバーのチェリーと、今飼っている雑種のベックです。ほとんどの犬や猫は老衰で寿命を全うできました。
どのような病気でしたか？
ゴールデンレトリバーのチェリーは鼻のがんになって、雑種のベックは糖尿病になりました。
病気と宣告された時はどう感じましたか？
本当につらかったです。ペットといえども私たちにとっては家族なのでね。結果が出るまでは軽い症状でなんてことのない病気であってほしいと願っていたし、まず犬や猫は人間よりは寿命が短く、早く亡くなってしまうことも分かっているけど、やっぱりつらかったです。もっと早く病院に連れて行っていたら結果は変わっていたかもとか、いろいろ考えてしまいました。でも飼い主が辛そうにしているとペットにも伝わってしまうので、前向きになろうと努力はしました。でも少し時間が経つまではすごく悲しかったです。ゴールデンレトリバーのチェリーは元気だったのに、あっという間に悪化してしまって、 鼻が腫れてしまいました。手術をするにも鼻を全部摘出するしか方法はなかったし。
病気と宣告された後はどのように行動しましたか？
やっぱりペットが病気になると想定していて暮らしていなかったので少し動揺しましたが、すぐ治療をしようと決めました。お金もまあまあかかるのでその準備はしました。
やっぱり人間ほどにまだ医療も発達していないし治療費も結構高額ですしね。
そうそう、チェリーの時はそれで安楽死も勧められたりしてすごく考えました。痛いなら楽にさせてあげた方がいいのかなとか、でも本人が楽になりたいと願っているのかそれでも生きていたいのかわからないから安楽死させるのも人間のエゴなのかなとか、延命治療をするにもすごくお金がかかるしストレスになるかなとか、徳島の田舎の病院じゃできないので県外に行って設備の整った病院で手術を受けることになりますし、
ある程度意思疎通はできても考えていることまではわからないですからね。やっぱり飼い主が最終決定することになりますよね。飼い主としてはできる限りのことはしたいと思いますけどね。
そうですね、その時は話し合って安楽死は選択せずに生きれるところまで生きようと決めました。家族とよく話し合って考えを共有して治療するのかどうなのかの方向を定めていることも大事ですね。家族が同じ方向を向いていることも大切かなと思います。
なるほど、そういう経験を乗り越えて気をつけるようになったことなどはありますか？
はい、そういうことがあったからこそよく観察したりペットの体を触ったりして少しの異変にでも気づけるようにすることがより大切だと思うようになりました。それこそ動物は病気になったかもとかは言えないですからね。異変を感じたら病院に行って治療してもらって、何も病気がなかったからそれでいいし、定期的に見てもらったりするとかもね、後でああすればよかった、こうすればよかったとか飼い主側も悔いが残らないようにお世話しようと思っています。早めに自分たちに合った動物病院を見つけることも大切だと思いますね。
そうですね、日頃からペットの体調には気を配ることは比較的簡単にできますし、早めの治療は大切ですよね。病院に行けば獣医さんとも相談できて安心できますしね。あと例えば飼っているペットが亡くなってしまうと、いわゆるペットロスと言われる状況になったりとか、中にはもう動物を飼うのはやめようかなと思う人もいると思うのですが、それに関してはどのように考えていますか？
ペットロスというか、家族や大切な存在が亡くなってしまった時に悲しく思って寂しくなってしまうのは当たり前だと思うので、その時はたくさん悲しんで、ある程度時間が解決してくれるまで待ちますね。もう動物を飼うのはやめようと思う人もいますね。亡くなった直後はもうこんなに悲しいなら飼うのはやめようと私も思いますね。でも知り合いの中には亡くなってしまったペットと同じ種類の動物をまた飼ったりしているパターンもあります。亡くなったあの子みたいで可愛いかなと思って新しいペットにも十分に愛情を注ぐことができるならそれもありだと考えています。私もどちらかというとこっちの考えの方に近いですね。人それぞれですが、ペットが亡くなってしまったら新たに飼っていけないということではないと思うので。
なるほど、そういう考えもあるのですね。
では最後の質問です。病気になってしまったペットと暮らして最後を看取るのに大切なことは何だと考えていますか？
はい、終わりだけを考えないことが大切ですね。病気と宣告された時は本当に辛かったです。でも動物に限らず生きているものには終わりがあるから、死ぬということだけは考えるんじゃなくって、一緒に過ごした時間が楽しく幸せだと思ってもらえるようにしようと考え方を変えるようにしました。今でもふとした時に思い出すと辛いものですが、愛情を持って接することを大切にしています。
愛情は動物たちにも伝わるということですね。その前向きな考え方はペットにとっても飼い主にとっても重要な考えのように思います。ありがとうございました。以上でインタビューを終了します。
ありがとうございました。
以上のインタビューで、私も家族がペットと暮らして看取るまでについてどのような考えを持っているかを改めて知ることができました。家庭の事情も様々なので、家族ともしっかり話し合うことは大事なことだと思いました。また悔いのないように世話をして精一杯の愛情を持って接することが大切だと再認識いたしました。加えてペットに限らず命あるものには終わりがあるので、最後のことばかり考えずに今を幸せに生きるというのは重要な考え方だと感じました。以上で私の卒業制作番組ペットの病気と向き合う看取るまでを終了します。ご覧いただきありがとうございました。